ハレルヤ、この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様、復活し栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
ではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日の説教のタイトルは前に出ております、私に何をしてほしいのかですね。はい、じゃあ聖書を開きます。マルコの福音書10章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきますですね。はい、私が読んでくださいという箇所を読んでください。今日は祈りについてお話をいたします。祈りですですね。実は祈りという言葉はギリシャ語にいくつかありますですね。新約聖書ギリシャ語の祈りはですね、まず第一にエウロゲオということですが、これは賛美という意味です。で、賛美も聖書の中には祈りの中に入りますですね。神を褒めたたえる、賛美するという言葉がギリシャ語にあります。で、二つ目がですね、エウカリステオというんですが、これは感謝するという意味です。ですね。ありがたく思うという祈りがあります。ね、まあ祈りにはいろんなですね、内容があります。で、三番目がこれデオマイというんですがね、祈るとか取り、ね、願うとか取りなしをするという意味です。何かを皆さんが願う、取りなしをする、取りなしというのは自分以外の人のためにですね、願うことを取りなしと言います。で、これをデオマイというですね、言葉があります。いいですか。はい、次がですね、プロセオコマイっていうんですけども、これはですね、静まって神の語りかけに耳を傾け、神様の語りかけを聞く、まるでこちらから語るのではなく神様の語りかけを聞くという祈りがあります。プロセオコマイと言います。で、5番目がメタノイアというんですが、これは悔い改めるということです。まあ、罪を犯したりですね、自分に反省すべきことがあったら悔い改める、まあこういう言葉がギリシャ語にはですね、祈りという内容であるわけですけれども、今日はその中の3番目のデオマイ、求めるとか願う祈りについてお話をいたします。今日は3つのところからですね、3つのことをお話しいたします。皆さんよく聞いてください。今読んだところです。はい、じゃあ大鶴兄弟、46節だけ読んでください。
彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、マテイの子の手前の子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。
はい、盲人の乞食バルテマイが、これはバルというのは子という意味です。手前というのが人の名前、手前の子という意味ですね。バルテマイが道端に座って物乞いをしていると、急に辺りが騒がしくなり、イエス様がお通りになるということがですね、盲人のバルテマイにも分かりました。これはもうバルテマイにとってはもう千載一遇のチャンスです。ですね。待ちに待った時です。はい、47節読んでください。
ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。
はい、イエス様と聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫びました。はい、48、49、50まで読んでください。
そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。すると イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼はその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。
バルテマイをたしなめようとすればするほど彼は大声でイエス様に叫びました。その叫び声がイエス様の耳に届きました。それでイエス様は彼を呼ばれ、彼は上着を脱いでイエス様のところに来ますと、はい、51節読んでください。
そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。
私を憐れんでくださいと大声で叫ぶですね。バルテマイに対してイエス様はさらにこう言われました。私に何をしてほしいのか。私に何をしてほしいのか。これが今日の説教のタイトルです。しかしながら皆さんはこのイエス様の問いかけをどう思いますか。目の前に盲人がいます。彼は盲人であるがゆえに仕事に就くことができずですね、物乞い、乞食をしているわけです。物乞いをですねするしか他に方法がないわけです。生きる術がですね。ですからバルテマイの願いはもうたった一つです。目が見えるようになることです。誰でもわかります。もうイエス様もそのことをよくご存知ですですね、はい、それなのにですよ、あえてイエス様は私に何をしているの、何をしてほしいのかと問われるわけです。なぜでしょうか。なぜイエス様はこんなこと問われるんですか。分かりきったことじゃないですかって話ですよね。なのになぜ私に何をしてほしいのかとイエス様は問われるのでしょうか。許礼します。多くの人の祈りが叶えられない理由はここにあるわけです。なんで私の祈り叶えられないのだろうか。求める祈りは具体的に明確にすることなんです。漠然とした曖昧な祈りは答えられないんです。ですね。求める祈りというのはもう何をしてほしいのか具体的にも明確にすることです。お金をくださいくださいじゃなく、いくらくださいというんです。ですね。明確にすることです。バルテマイも最初は47節読んでください。
ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。
ダビデ、バルテマイは最初イエス様は私を憐れんでくださいと言ったんです。憐れんでください。どう憐れめばよいのか、どう憐れんでほしいのか、何をしてほしいのかですね。多くの祈りはここで終わっているんです。憐れんでください、助けてください、何とかしてください。何をしたらいいのか叶えられん、だから叶えられん、漠然としてるから。憐れんでください、助けてください、与えてください、叶えられないんです。自分の求めているのが自分でも分かってないんです。礼拝の後、兄弟たち姉妹たちテーブルで交わり会をしますよね。で最後にこのことについて祈りましょうということで皆さん祈ってるんですね。で私も何を祈ってほしいですかというふうにですね、みんなからこう聞くわけです。で時々私は口を挟んです。何をどう祈ってほしいんですかって私は口を挟むんです。何をどう祈っているか自分でも分かっていないんです。自分の求めているものが自分でも分かっていないんです。こんな祈りが聞かれるはずがない。漠然と曖昧になっているから。私に何をしてほしいのか、求める祈りの第一条件を具体的に明確に祈るんです。 金額とか数字をきちっと言ってですね、明確にこれをくださいとですね先生、目が見えるようになることですと、ね、バルテマイはそう言いました。そしたらイエス様はあなたの信じた通りになるようにと。でこの信じたという言葉は別のですね解釈では描いたようになるようにということです。自分の目が開いている姿を彼は描いたわけです。心にですね、あなたが描いたようになるようにという、まあ、そういう解釈もあります。どうぞ具体的に明確に祈ってください。自分が何を求めているかわからないような祈りをですねしないでください。はい、じゃあ2つ目、認める求める祈りのですね2番目のケースに行きます。マタイ15章に入ってください。今度は21節から28節のところからお話をいたします。ここにカナン人という女が登場します。あのイエス様が住んでいた地方はカナンの地方だったんですが、イスラエル人はよそから入ってきました。ですから彼女はユダヤ人ではありません。イエス様の同胞ではありませんですね。でこの人には名前が出てきません。女性にはですね、聖書で名前が出てこないということは私たち全員に当てはまるということです。聖書で特定の人の名前が出てきたらこの人に起こったことですがですね、名前が出てこない人はたくさん出てきます。この人もですね、カナン人の女というだけで名前が出てきません。で聖書で名前が出てこないということは私たち全員に当てはまることだということです。で覚えておいてください、ね、この女はですね、もう深刻な問題を抱えておりました。で大鳥兄弟22節読んでください。
すると地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです、
はい、この叫び声を上げながらイエス様に言いました。主よ、ダビデの子よ、まあ、ダビデの子というのはイエス様の別称です。ここに私を会社は彼女は最初憐れんでくださいと言いましたが、次に具体的に言いました。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。自分の娘が悪霊に取り憑かれているというですね、深刻な問題を抱えていました。彼女は具体的にそのことを言いました。しかしながらですね、イエス様の反応です。23章の最初一行だけ読んでください。
しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。
何も言われなかった。でイエス様の反応ですですね。もう黙って何も言われなかったですね。これがテストなんです。イエス様の第一のテスト。しかしながら女はですね、イエス様が黙っておられても諦めようとはしません、はい、その後の23節読んでください。
そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのですと言ってイエスに願った。
イエス様は弟子たち一行の後をついてですね、叫びながら主よ、悪霊に取り憑かれている私の娘を治してくださいとですね、ついていったと書いて。この女はですね、イエス様が黙っておられたからといって諦めようとしません。何としてもイエス様に解決していただきたいとイエス様に食い下がります。何とかしてください、何とかしてください。で次にそれに対してイエス様は、はい、24節読んでください。
しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません、はい、と言われた。
イスラエルの家の滅びた羊というのはユダヤ人のことです。 神を知らないユダヤ人のところにしか私は使わされていませんって、私が相手にするのはユダヤ人だけですよって言うんですですね。あなたはユダヤ人じゃないでしょうってで、ね、あなたはユダヤ人ではありませんって、だから私はあなたに対するミニストリー働きはしませんと、でそう言ったり言ったり、まあ、冷たいですね、一見ですね。でそれで女は諦めたでしょうか、まあ、それでも女は諦めないんです。はい、25節読んでください。
しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ私をお助けくださいと言った。
しかし女はですね、今度はイエス様の前にひれ伏して、主よ私を助けてくださいと言ったと書いてある。引き下がろうとしないんです。はい、それに対してまた26節です。イエス様の言葉ですが読んでください。
するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。
ここで子供たちというのは誰を指しているか、ユダヤ人のことを指しているんです。ユダヤ人のものを子犬というのが異邦人です。あなた異邦人でしょうと、子供たちのものをね、犬、子犬、犬というか表現でされた。子犬取り上げてですね、子犬に投げてやる、ユダヤ人のものを異邦人にですね投げてやることはできませんとおっしゃった。これが第三のテストです。兄弟姉妹、信仰を求める祈りはテストされます。覚えてください。あなたが求めるときにその祈りはテストされます。しかし女はそれでも諦めません。はい、27節読んでください。
しかし女は言った、主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。
はい、確かに子供たちのパンをユダヤ人のものを異邦人に与えてはいけませんけども、パンを食べるときパンくずが出るじゃないですか、パンくずでいいから私にくださいって言うんですですね。子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずをいただきます、パンくずでいいから私にくださいとですね、彼女はそのように言うわけです。その信仰を見て、あ、この異邦人のカナン、異邦人カナン人の女はイエス様のテストにですね合格しました。このですね女の信仰、イエス様を称賛して言われた。はい、28節読んでください。
その時イエスは彼女に答えて言われた、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにすると、彼女の娘はその時から治った。
はい、食い下がるこの女に対してイエス様は、ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるようにとイエス様はここにですね、女に称賛してですね、言われました。この異邦人、カナン人の女は、イエス様のテストにですね合格したわけです。兄弟姉妹、祈り、求める祈り、問題を解決してくださいという解決祈りが叶えられないですね、大きな理由はすぐに諦めてしまうことです。祈りをですねやめてしまうことです。この女は拒絶されても拒絶されても拒絶されても3回ですねイエス様に食い下がりました。でもしよう、でもしよう、でもしよう。皆さんはあなたの必要、問題の解決をですね他に求めないでイエス様に求めますか。イエス様に解決していただきたいとイエス様に求めますか。簡単にですね諦めて祈りをやめてしまうことをしませんか。この女はしなかったんです。悪霊の問題、特に霊的な問題はイエス様しか解決できません。救いの問題はイエス様しか解決することはできません。そして イエス様はそれを成してくださると信じますか？イエス様は私の問題ですね、まあ、家族の問題ですがですね、成してくださると信じますか？で、他に求めないでですね、イエス様に求めますか？イエス様ははじめこの女に突き放すようなですね、黙ったりですね私はイスラエルの人しか関心がありませんと言ったり、子犬のパンをですね、子供のパンを子犬に投げてあげるのは良くないと言ったり、この女に突き放すような冷たい態度を取られました。女を3度も拒絶されたわけです。でもイエス様は冷たいお方ではありませんテストされただけなんです。テストされただけなんです。3度女を拒絶しですね、どこまでイエス様を信じ求めてくるかをテストされたんです。どこまでイエス様を信じて求めてくるかをテストされたんです。兄弟姉妹、求める祈りはテストされるんです。しかしあくまでイエス様を信じ求める女に、さっき言いました28節、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるようにとイエス様はおっしゃって、娘はその瞬間癒されたとこう書いてあります。この女のように皆さん、あなたもテストされますですね、あなたもテストされますはい、ヘブル人への手紙11章6節開きましょう。聖書朗読者の人が読んだ後で、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。では大鶴兄弟、ヘブル書11章の6節だけ読んでください。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いでくださる方であることと信じなければならないのです。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします、はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。こういうのを暗証石にしたらいいですね、はい、神様が兄弟姉妹あなたに見ておられるのは、あなたの外見や持ち物ではありません。あなたの信仰です。神様が皆さんに唯一見ていらっしゃるのはあなたの信仰です。また求めておられるもの、それも信仰です。神様は私たちの信仰にしか関心がありません。マルコの福音書ではバルテマイはですね、イエス様のところに行って、この目を開けてくださいと明確に、このマタイでは女は三度食い下がりました。イエス様はその信仰をですね、称賛され、それぞれの問題を解決されました。信仰がなくては神様は喜ばれないと書いてあるね。なぜか、なぜならば神に近づこうとする者は神はおられる、もちろんいらっしゃいます。で、神を求める者には報いてくださるお方であることを信じなければならないのである。別訳は信じるはずだからであると、こうなっています。皆さんに求めていらっしゃる、見ておられるのは信仰なんです。皆さんの持ち物や外見ではありません、能力ではありません。はい、では求める祈りの3番目にいきます。ヨハネの福音書の9章を開いてください。はい、ヨハネ福音書9章の1節と2節をおずる兄弟読んでください。
またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？
はい、 ここに生まれつきの盲人がいます、多くの場合この人が盲人になったのは誰のせいだといろいろ言いますけども、イエス様はそういうことはおっしゃいません。神の栄光のためだとおっしゃるわけですが、ここに生まれつきの盲人がいます。マルコのバルテマイの場合は思い出してください。イエス様はその場で盲人の目を開けられましたが、ここでは別の方法を取られました。イエス様のやる方は一回一回違うんです。同じパターンではいつもなされないんです。イエス様の働きは一回一回違います。ここでは別の方法を取られました。どういう方法でしょうか。では踊る兄弟6節読んでください。
イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。
イエス様は地面に唾をして、その唾と泥を混ぜて、その泥を盲人の目に塗るということをされました。そしてその後におっしゃったのです、7節読んでください。
行って白アーム、訳して言えば使わされたものの池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰って行った、
行って白アームの池、白アームというのが使わされたという意味なんですけども、その名前のついた池に行ってですね洗いなさい、あなたの目を洗いなさいと、そうおっしゃいました。でそこで彼は行って洗うとですね、見えるようになって帰っていったと書いてあります。すると見えるようになって帰っていった。どうしたから見えるようになっていったんですか。どうしたから彼は癒されたのですか。イエス様がここでですね求められているもの、それはですね従順なんです。兄弟姉妹、あなたの祈りが叶えられるもう一つのですね条件は従順なんです。従順というのは信じていますという信仰の大きな表明です。信じなければ従いませんから、従順は信仰の大きな表面です。だからイエス様は従順を求められるんです。それは従順は信仰の大きな表面だからです。従わない人は信じていないからです。はっきり言ってですね、信じてないから従わないわけです。でも従うということは信じているから従うこと、従順は信仰の大きな表面です。兄弟姉妹、皆さんがこの聖書に書かれているこの御言葉に従順するとき、この書かれている聖書の御言葉にですね、どの御言葉であっても従順するとき、あなたは聖書の約束を手に入れます。聖書に書いてあることを実行すれば、聖書に書いてある約束はあなたのものです。もう手に入れます。なぜなら聖書にあるからです。神様イエス様は真実なお方だからですと書いてある。第2ペテロ2章の13節にですね、神は真実なお方、私たちが従うとき必ず報いてくださるお方だとこう書いてあるんです。ですから皆さんがこの御言葉をですね従順すれば、その御言葉の約束はもうあなたのもの、手に入れるわけです。皆さん、あなたがイエス様に何かを求めるときにですね、何をしてください、こうしてくださいと求めることはもうですね、もちろん構いませんですね。次にもう一つの祈りを付け加えてください。してくださいの後にですね、次にもう一つの祈りを付け加えるんです。私は何をしたらよいでしょうか。イエス様、この祈りが叶えられるためには、私は何をしたらよいでしょうか。自分のすべきことをイエス様に問うてください。するとイエス様は次に、カナンの カナの婚礼のところでですね、ブドウ酒がなくなりましたですね。でお母さんがこの方の言われることは何でもしてくださいと言いました。で次にイエス様がおっしゃったのはですね、水がめに水を入れなさいとおっしゃったんです。するとイエス様は次にあなたのなすべきことを教えてくださいます、こうしなさいと示してくださいます。私は何をしたらよいでしょうかという祈りを次にしてください。なすべきことを教え示してくださいます。どこかに行きなさい、どこに行きなさい、誰に会いなさい、何をしなさいとですね、それを示してくださいます。イエス様の方法はですね、解決の方法、イエス様の方法は多くの場合あなたが考えている思っている方法、つまり常識とは異なります。神様は人間の方法で問題を解決されません。神様ですから、人間とは違うんです。ここに私たちのつまずきがあるわけです。そんなことしてなるものかも従わないわけです。神イエス様の方法はもう多くの場合あなたが考えているその方法、問題の解決とは異なります。イエス様が私たちに求めておられるのは従順です。あなたが理解できなくてもですね、分からなくても従いますか、つまり自分の考えやり方とは異なるけれどもですね、こんな方法でできるんだろうかと分からないけれども、イエス様が言っておられるのですから私は従いますということなんです。イエス様が言っておられるのですから私は従います。これ従順。こんなことでいいのか、こんなことで問題解決できるのかと思うけれども、イエス様がそうしなさいとおっしゃっているのですから私は従います。主が求めておられるのは従順です。カナの婚礼で水がブドウ酒に変わりました、先ほど言いましたがね、はい、イエス様は水がめに水を入れなさいとおっしゃっているんです。この盲人にもですね、泥に椿に泥を混ぜて目に塗ってシロアムの池で洗いなさいとおっしゃった。でこの盲人のように疑わず従順に従うときにあなたはですね、求めるものを手に入れるわけです。大鶴兄弟11節読んでください。ヨハネ9章11節、
彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。
この盲人は証ししました。イエスという方が泥を塗って私の目に塗って、シロアムの池に行って洗いなさいと私に言われましたと。それで行って洗うと、言った通りすると従順すると見えるようになりましたのこのことです。イエス様がしなさいということを私たちがその通りにするかどうか、その従順さが問われる、ね、その時のあなたの考えはこんなことで、ね、なるのかと思うかもしれませんけど、大切なのは従順なんです。従順は信仰の大きな表明なのです。はい、今日は求める祈りからですね、3つのことを語りました。で皆さんどうぞですね、心に留めておいてください。1番目、漠然とではなく、憐れんでください、恵んでくださいではなくて、求めるものを明確にしなさい。期限を切ってもいいです。いつまでにください、いくらください、ね、明確にしてください。漠然と祈るからはもう聞かれない。 この目を開けていただくことです。二つ目、祈りはテストされます。あなたがあくまでもイエス様を信じて求め続けるかどうかのテストがあります。カナンの女に対してのそうです。イエス様にあくまで求めですね、食い下がりなさい、ね、あくまでも求めて食い下がりなさい。もうこの女は3度拒絶されて3度食い下がりました。3番目、求めた後これをくださいと求めた後に、次に私は何をしたらよいでしょうかとですね尋ねなさい。そしてイエス様が言われた通りにしなさいということです。最後の盲人は、ね、シュロアムの池に行って目を洗いなさいと言われ、その通りにすると私の目が開いたのですと好評がですね明かしました。よろしいでしょうか。皆さん忘れないようにですね、そして本当にイエス様は最善のことをなし最高のものを与えてくださいますから、私の主は従う者に信じる者になんと素晴らしいことをしてくださるのでしょうと、そういうイエス様体験をたくさんたくさんする兄弟姉妹になりますように、イエス様によって祝福をいたします。では皆さんお祈りいたします。目を閉じて、今日はデオマイ、求める祈りについて3つの聖書の箇所から3つのケースを語りました。どうぞ思いを